ビング、リンパを流すと人生が変わる。
株式会社モルフィングでリンパデトックスサロンの運営とセラピストの育成を行っております長谷川美智子です。どうぞよろしくお願いします。
はい、インタビューを務めますズッピーこと寿司秀次です。そして今回もね、前回に引き続きましてゲストの方お越しいただいております。管理栄養士、発酵料理士、そして、酵素ファスティングアドバイザーをされて いらっしゃいます、三河川内直美先生、通称みこちゃん先生でございます。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
お願いいたします。前回に引き続きゲストにお越しいただきましたが、今回は前回腸内環境の話で終わってるんですよね。で、今回ちょっと発酵であるとかファスティング断食についてちょっとお話この辺りから触れていきたいなと思うんですが、はい、長谷川先生からもお話をお伺いしてるんですけども、みこちゃん先生、やっぱ発酵食品っていうのはこれは腸内環境には大切な要素なんですか？
はい、発酵食品は本当に普段食事の中でもやっぱり使う調味料ですね、お味噌とかお醤油とか、みりんだったりとか、いろんな発酵食品の調味料を使うことがあるんですけど、そこには微生物っていう麹菌だったりとか乳酸菌だったりとかっていうのが深く関係しているんですけど、もうその持つパワーっていうのがすごくびっくりするぐらい力があります。
なるほどね。そうですよね。これ腸内環境にもいいっていう話はよく聞くんですよね。もう発酵食品ね、なんとか麹なんとかってよく聞くんですけども、これがとにかくいいわけですよね。
はい、
とにかくいい。化学記号でどうだとかって言い出したらすごいことになると思いますので置いときまして、はい、あとファスティングっていうのは断食ですよね。絶食するってことですよね。
はい、そうですね。ただ水だけ、全く何も食べない断食ではなくて、必要最低限の栄養素ですね、酵素ドリンクで補いながら、酵素ドリンクと水を、推奨は3日間なんですけれども、3日間酵素ドリンクと水だけで過ごすっていうのがまずは基本の断食スタイルですね。
一回じゃあ腸の中とか体の中を空っぽにしたいわけなんですか？
はい、そうです。固形物は一切取らず、そのドリンクですね、で腸内環境をまずは常に働いている内臓を休めさせてあげることで、体の細胞をしっかりと活性化させて、免疫力向上だったりとか、あとは自分の弱い部分がすごく顕著に出る、抗体反応って言われる、ずっと寝不足が続いてたらすごく眠たくなったりとか、毒素が溜まっているとメアニがすごく出たりとか、なんかそういった体の気づきですねを得られる健康法でもあると思っています。
なるほど。じゃあファスティングして一回自分の体の中のものを全部出してリセットすると、その時に今の本当の自分の状態は分かるんだぞってことなんですかね。
はい、はい、そうです。もうどこが弱いかが分かりますし、もうなんだろう、すごく体がすっきりする、むくみが取れたり、あとは体重が減ったりとか、本当にいいことがすごく多いですね。
一度もやったことないですけど、やってみないといけないですね、これね。
もうぜひやってもらいたいです。私も食べないことなんて、正直出会った時は、食べないことなんてありえないって思ってたんですよ、正直。
そうですよね。
はい。ただ、なぜ食べない、食べないことでどうなるのかっていうのを知ると、本当にハマっていきました。
やってみましょう。もう食べないことってなんか拷問に近いものがありますけども、その状態になって初めて今の自分の本当の体調を知るというのがファスティングなのかな。
でもね、ズッピーさん、酵素ファスティングは拷問っていう感じないですよ。すごく脳を空腹から空腹を忘れさせてしまうという仕組みになっているので、ちょっと科学的にももうしっかりと計算された状態で苦しくなくできるように仕組まれていますので、で、ファスティングと一緒にリンパをね、行っていただくと、すごい結果が出ますので、ぜひ 実にいらっしゃるタイミングで一緒にやりましょうかね。
やりましょう。ファスティングは拷問ではない。怖くない。大丈夫です。わかりました。ありがとうございます。そして、みこちゃん先生、現在のね、ご職業について、ちょっとお伺いしたいなと思ったんですけれども、アスリートさんの寮母さんなんかをされて、栄養管理であるとか、調理業務をされてるって聞いておりますけれども、これ、具体的には、例えば、献立とかを考えられて提供されてるってことなんですか？
はい、そうですね。まあ、今は中距離選手の、まあ、10代、まあ、高校生卒業から、まあ、20代後半です、ね、まあ、30代もいるんですけど、まあ、若い選手に、まあ、栄養の献立を作ったり、はい、朝昼晩のご飯の提供を、日々、月から土曜日までしています。
中距離選手とおっしゃいましたけど、陸上選手なんですね。
はい、陸上選手です。
走る方専門の。
はい。
これはかなり責任もあると思うんですけれども、選手の調子を上げていくっていう面もねあるかと思うんですけども、どういうふうに考え、どう管理し、どういうふうに提供して、どう調理しているのかなっていうところ、ちょっとかいつまんで。はい、
まあ、季節ですね、春から、まあ、冬まである中で、はい、もう特にやっぱ気をつけたいのが夏の時期なんですね。今の本当に夏の時期は、やっぱり汗でミネラルが不足してしまったり、ビタミンが不足してしまったり、あとは走る衝撃で鉄分不足になってしまったりで、やっぱり故障する選手も増えてくる時期なんですね。
はい、故障が多い夏は特に、
はい、故障が多いです。でただやっぱタンパク質とかで、植物性のものと動物性のお肉とかも、まあ、しっかり摂るようには、ね、してるんですけれども、
はい、
やっぱり夏のほてった体をいかにコンディションをよく保つかっていうのは、旬の食材をメインに野菜を選ぶっていうこともポイントと捉えています。
季節のものはそれなりにやっぱり意味があるものなんですね。
はい、そうですね、ビタミンもしっかり入っておりますし、体をしっかり冷やしてくれる、っていうのもあるので、
みこちゃん先生、アスリートさんというと、私の勝手なイメージとしては、鳥のささみとか、鳥のささみ、やーっていうイメージばっかりなんですけれども、あとは鳥のささみ以外にはどんなものが出てくるんですか？
そうですね、お肉でもやっぱり牛とかはやっぱ脂身が多いんですけど、鉄が多かったりとか、
はい、
はい、なので牛肉をするときはできるだけ脂を、まあ、炒めた後に脂をしっかり切ってあげるとか、
うん、
赤身肉を選んだり、まあ、豚肉も脂身の部分は切り落として、
うん、
しっかり脂を取るっていうのが心がけていることですし、やっぱり鶏肉はヘルシーですし、しっかりとタンパク質ですね、筋肉の元になる成分も含まれているので、なんかそれだけに偏らずに、いろんな食材を取るっていうことを心がけております。
そこはね、もう栄養士のみこちゃん先生ですから、バランスはもうビタミンから何やらカロリーやら全部計算済みでって感じでしょうかね。
そうですね、目安としては栄養管理はもちろんそれで作るんですけれども、やっぱりその選手たちの体調がどういう状態なのかっていうのを、もう日々こうコミュニケーションを取りながら聞き出していくっていうのがすごく大事であると思ってまして、やっぱりちょっとお腹が痛いだったりとか、生理痛でちょっと食べれないだったりとか、故障でちょっと走れなくなったから、ちょっと体重が気になって来るっていう選手も中にはいるので、まあ、そういう個々にの選手に対して、それぞれのこう、なんだろう、栄養管理ですね、
はい、
ちょっと別メニューで補いながら、あとはいいサプリメントを併用で使ったりとかっていうのを心がけております。
具体的にはだいたい何人ぐらいの選手の皆さん見てらっしゃるんですか？
外国の選手が1人と、あと日本人選手が9人なので、全員で10名おります。
おお、それを月堂で、月から堂まで、朝昼晩ですか？
朝昼晩です。実業団なので、月水 じゃあ月火水金はお仕事があるので、その
ああ、
時
そっ
はお
か。
弁当なんですけど、
なるほど。
まあ、お
はい。
弁当の具も、用意したりとかしてますね。
それは大変だ。例えば、栄養という面だけで見れば、バランスは取れてますよっていうね、こともあるでしょうけれども、例えば、弁当箱を開いた時ですよ。例えば、ちっちゃい時だったら、タコちゃんウインナーだったら、超感動するじゃないですか。はい。そういう何かアレンジはあるんですか？
そうですね。やっぱり、いかにやっぱ見た目をきれいに、あ、美味しそうって思うことってすごく大事だと思うので、まあ、盛り付けだったりとか、あとは彩りだったりとか、まあ、ブロッコリーとミニトマトは必ず用意し
彩り
て
ね。
ますね。
そう
お
そう
弁当
そう。
の時に。
グリーンと赤、これはちょっと映えますよね、やっぱりね。
もう必
はい。
ず
そう
置い
ね。
てますね。
ゆっぴさん、すごいんですよ。みこちゃんのインスタとかを見ると、確かアスリートの食事って言ってたよねって思うんですけど、でも女子だからかなとか思いながらも、カフェっていうぐらい、本当に素敵に可愛く盛ってあるんですよ。これでアスリートの人の栄養面もきちっと賄ってるんだとすると、すごいなって、こうなんか、アスリートだともりもりで、すごいものを食べてるみたいなイメージがあったんですけど、みこちゃんすごいなと思っているんですよ。
これ見るともうアスリートさん今カフェでお食事中でございますかみたいなそんな感じですかね。
そうなんです。本当に、そこが一番大事ってね、おっしゃってますけれども、本当にそう思います。
やっぱりね、バランスが取れた上で見た目も食欲ってやっぱ視覚から入りますもんね、まず最初はね。それもあるかなと思うんですけども、例えばでも相手されてる方がね、アスリートさんだから夏バテもあるでしょうし、疲れてる時もあると思います。そんな時にこの子はちょっと今スタミナつけなくちゃいけないからっていう時に、例えばなんかスペシャルレシピみたいなのがあったりするんですか、みこちゃん先生の中では。
あります。ち
あります。
ょうど、
何でしょう、肉でしょうか、鶏肉でしょうか。
今回は豚肉を使ったレ
豚
シ
肉
ピ
来まし
をちょった
。は
と、
い。
ご紹介したいなと思うんですけれども、やっぱり夏野菜は本当にぜひ取っていただきたいおすすめの食材なので、ズッキーニですね。ズッキーニとナス、
ナ
あ
ス。
と赤
いい
ピーマ
ですね。
夏
は
野
もう
菜。ビタミン、ミネラルの、宝庫になるので、それをしっかりと焼いてあげることで、ビタミンの吸収を油でしっかりと上げてあげる、ね、ビタミン ADEK っていう栄養素は油との相性がいいので、その吸収を高めるためにまずは揚げてもらう、ね、そして豚肉はやっぱり油部分も多少あるので、まずは茹でてしっかりと水で冷ましてあげて、冷しゃぶにしておきます。で、あとはさっぱり食べれるように、みょうがとしそですね。を、お好きな麺の上に、まずはトッピングし
麺
て、
の上に、
ください。
おいしそう。
美味しそうですよ。
そう
もう
めん
イ
で
メージ
も、
が湧いてますよ。
そうめんでも、おそばでも、うどんでも、まあ、ラーメンの冷麺でも、もうお好きな麺を下に引いていただいて、でタレなんですけど、トマトと玉ねぎとニンニクをまずはフライパンで炒めていただいて、
香りいい
で
ね。
リ
もう
コ
香り立っ
ピン、
てますね。
もうリコピンはもう油との相性も抜群なので、しっかり
な
と
る
そ
ほ
こで
ど。
吸収力を上げる。でタレのベースになるのがお味噌です。
ほう。あ、
で
これで
お
酵
味
素来ま
噌、
した。はい。
酵素、
酵素来た。
微生物の麹菌もあれですけど、味噌とお酢とお砂糖ですね。これを大さじ1、各大さじ1、を合わせていただいて、タレを作っていきます。
美味しそう。もうそれだけで美味しそう。
これはもうみこちゃん先生、あれ、お店オープンする気ですね、も
いや、もう夏には本当に食べていただきたいです。
これはもう
本当
ね、
ですね。
夏バテとかね、よく言いますけれども、もう絶対な、もう本当に間違いないものが全部入ってましたね、今なんかね。
バテない。もうこれ食べてたらバテない。
ね
ニンニクのパンチで、はい、もう夏バテをしっかりと乗
ね、
り切ってもらえる
あ、
かなと思います。
もうバテないし、待てないっていう感じがしますよ、本当に。いいですね、もう香りも立ってきましたし、ちょっとそうめんかなんかにみょうがと大葉とこう乗って、きゅうりがこうさささなんてあって、ちょっとつるつるっていうのがイメージできましたんで、
いいです
うん、
ね。
分かりました。まあ、選手にもこういうものを提供することも多々あるということなんでしょうね。
そうです。
それはもう、そこの寮にみんなで通いたいぐらいですけどもね、それはオープンに
本
変
当で
わ
す、
ら
本当
ない
で
ん
す。
ですから。
ぜひ来てください。
ありがとうございます。お時間の方もね、迫ってきてしまいましたが、今回のみこちゃん先生、最終回ということで、まあ、例えば、まあ、栄養に関する、ね、アドバイスであったり、こういうものを食べてください、云々メッセージとありましたらお願いしたいと思いますが。
本当にいろんな食べ物が今の世の中ある中で、やっぱお好きなものだったり、すごい偏ってしまう部分もあるかと思うんですけど、できるだけいろんなものを食べる。そうすると栄養素も一つのものよりも複数で体の栄養になっていくので、いろんなものを選んでいただくっていうのと、できるだけ体にが喜ぶような食事をとっていただく、あとは楽しむっていうことをぜひ心がけていただきたいなというふうに思います。
わかりました。いろいろ食べていいわけです
素
ね。
晴らしい。
いろんなものをチャレンジして。はい。長谷川先生も今横でニコニコしながら、もう今晩のメニューが決まったようですので、はい。
ですね。
食の方も楽しんでまいりたいと思います。はい。
すごく自然に毎日の食の中に入れていけるかなって、みこちゃんの話を聞いてると思いますね。
そうですね。はい。本も書かれていらっしゃいまして、酵素断食レッスン。この中にもそんなヒントがね、あるのかもしれません。はい。2回にわたってゲストでお越しくださいました。管理栄養士、そして発酵料理士、さらに酵素ファスティングアドバイザーでいらっしゃいます。三河内直美先生。通称、リカちゃんじゃない、ミコちゃん。ミコちゃん。ミコちゃんにお越しいただきました。また長谷川先生、次回また機会があったらお呼びしたいですね。
もうね、もっともっとお話ししてもらいたいこと実はたくさんあるんですけどね、また次回楽しみにしています。
はい、三河内直美先生、ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。